理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第190回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近冬というかもう秋も深まって、
もう冬ですね。春一番じゃなくて木枯らし1号だっけ、冬の場合は、がもう東京でも吹いて、その吹いた 2,3 日はすごく寒かったですね。
一方 で、
うん、
この収録してんのは満月の前の前の日なんですけれども、はい、月も太ってきて結構綺麗に見えてますね。
太ったって言い方やめません？
あ、わかりました。で、今日、出かけの帰りに、
はい、
ちょっと空を見たら、
うん、
月と、あと、夏の大三角が西の方にいたりして、
おー、はいはい。
なので、だんだんこう、星がキラキラ輝いて見える季節になってきたかななんて思っています。
うん。オリオン座もやっぱり東の空に見えてきて、ああ、冬だなと思いますね。
そうですね。深夜に近くなると、オリオン座もだんだん見えてくる感じで、
はい。
東から明るい星たちがちょんちょんちょんと登ってくる感じもいいですね。
うん、三つ星はねやっぱり目につきますね。
で、今日はですね、
はい、
ちょっと星の話、いつも天文現象を月に1回やってるので、うん、星の話あんまりしなくなっちゃったんですけど、
はい、
星の話をちょっとしてみようと思っていて。
お、
堀さん今年は星を見にとかっていうのでお出かけはしました？
今年はね、夏に本当は行きたいと言って予定がなんとなくあったんですけど、うん、結局行けなかったんですよね。だからわざわざ出向いてっていうのは、ありましたよ。
はい。
ニュージーランドで星見てきました。
おお、そうですよね。なんだっけ。
そうですね。
何個でしたっけ。湖の横で。
テカポッコかな。
うん。
はい。そうです、ね、そうです。見に行きましたよ。うん、
あとは、冬スキー場になってるところに見に行ったりも、去年かなしてましたよね。う
ん、はい。して、それは確か、天気が悪くなっちゃったんじゃなかったっけ？
あ、そうだっけ？
うん。行ったことは行ったけど。
そっかそっか。そんな感じで、皆さん星を見てると思うんですけれども、はい、
うん、
惑星をね、毎月、こう、はい、どの辺に見えますよって話をしてるんですけれども、それが、なんだろうな、具体的にどんな感じで、夜空を動き回っているのかみたいな話を、今日はちょっと してみようと思うんですよ。
ワクワクしますね。
そう。で、なんでワクワクっていう話も含めて、していこうと思っています。
はい。
はい。あとね、
うん、
実は私たちの番組は、サーバーというかね、なんていうの？配信サーバー、
はい、
っていうのを借りて配信をしてるんですけれども、
データを保管してある場所がありますよね。
そう。1日あたりの転送量が、
はい。
契約で決まっていて、はい、それを超えると、サーバーを止められちゃうのね。たまにね、エラーが出ることあったんですけど、以前。
そうですね。一時ちょっと多発して、いろいろ対策をとって。
そうなんですよ。
まあ、なんとか最近は、そういうことがなくなってはきていたんですが、はい、
で、その対策をするのって、音質を落として、圧縮たくさんするとかね、
はい、
そういうのでやってきたんですけれども、これ以上音質を落としたくないので、
微声が届かなくなっちゃいますもんね。
ちょっとね、
え？
長い番組をギュッと縮めて、短めっていうほどでもないですけど、サクサクと行ってみようかなと思っています。一応ね、目標は30分なんですけど、
わお、
さあ今日30分くらいで終わるのかどうか。
あまりちゃちゃ入れないようにした方がいいのかな。
そんなことないです。
はい、
ということで何はともあれ本編の方に行ってみようと思います。
はい、よろしくお願いします。
ということで今日は惑星の話をするんですけれども、
はい、うん、
最初にね、
はい、
かおりさん、テカポコ で、星を見たときって、はい、
うん、
あまり周りに明かりとかがなくて、たくさん星見えたんじゃないかと思うんですけど。
そうですね、もう、そもそも小さな町だったし、その町を抜けて、ちょっと小高い丘の上に登ってっていう形で見たので、基本的には、ほぼ町明かりというか、人工の光はない場所で見てきました。で、
多分ね、
うん、
産業革命よりも前、
うん、
つまり、街中に電気が灯ってないって時期っていうか時代、
はい、
は今よりもずっとずっとずっとたくさん星が見えたんじゃないかと思うんですよ。
そうですよね。当然人工の光もないし、うん、おそらくその空気の汚れっていうのもあんまりなかったでしょうしね。
そうそう、
うん、
なのでその香織さんがテカポコとかで見た星空だったりっていうのを、
は
い、
うん、
まあ天気がいい日であれば毎晩見られたんじゃないかと思うんですね。
当たり前の光景だったと思いますね。
で、すごく昔の人たちは、
うん、
その星を天に吊られたこうキラキラしたものとか、
うん、
球状の、天井があってそこにちっちゃい穴が開いていて、
まあ、いわゆるプラネタリウムのようなイメージですね。
そうそう、まあ、うん、そんなことが、あるんじゃないかななんていうのを考えていたと思うんですけれども、
うんうん、
やっぱりこう毎日毎日綺麗な星空が見えるってことは、うん、さっきもね夏の大三角の話をしたり、
はい、
オリオン座の話をしましたけれども、
うん、
こう季節が移っていくのを星空の動きでも、感じていたんじゃないかと思うんですね。
あ、そうですね。冬になってきたら、オリオン座が見えるし、夏になってきたら大三角形が見えるしっていうので、まあ当然日中の気温でも季節はわかるし、それ以外にその夜の星っていうのでも季節がわかるっていう感じですよね。
そう、例えば夜明け前にシリウスが輝いたら、
うん、
新しい年みたいな話とかが、
お
う、エジプトの時代からやられていたっていうのが、記録に残っています。
はい、特にナイル川の氾濫とかね、エジプトでは天文学すごく大切でしたしね。
で、そんな中で、
はい、
明るい星なのに、
うん、
ちょっとそのみんなのなんていうのかな、星空全体と違う動きをする星っていうのがいくつか見つかったっていうのが、まあ、惑星の発見の始まりなんじゃないかと思うのね。
お、ワクワクしますね。結局、まあ、うん、例えばいわゆる星座と言われているものは同じ形のまま動いていくのに対して、それとは違う動きをするっていうことですね。うん、
そう、特にね、金星とかは、
うん、
すごく明るいし、
うんうんうん、
土星や木星とかも、
うん、
明るく光って見えたりするじゃないですか、
う
ん、
そうですね、周りの星に比べて、まあ、すごくっていうとちょっとあれですけど、でも確実に目立つ星には入りますよね。
そうなので、
うん、
水星と金星、あと火星と木星と、
うん、
土星、
はい、
の5つの天体は、すごく昔からその星空の中をフラフラと動くような星、
うん、フラフラと
っていう風な、
うん、
捉えられ方をしていて、もともとね、
はい、
惑星っていう名前は、
うん、
英語のプラネットの翻訳なんですけれども、
はい、
それの語源、
うん、
っていうのは、ギリシャ語らしいんですが、
うん、
プラネテス
っていう、
そう、さまようものを意味するギリシャ語っていうのでプラネテスっていうのがあるんですけど、それがまあラテン語フランス語を経由して、英語のプラネットになったみたいなんですね。
お、まあ、日本語の惑星の惑っていう字もまあさまようっていう意味の感じですよね。
そう、なんかね、うん、訳すときに遊ぶ星遊星っていうのと、
うん、
惑星っていう二つの派閥があったらしいんですけど、今惑星の方に収束していて。
そうですね、遊星って聞かないですね、もう。
もう聞かないと思います。
うん。
そんな感じでですね、星空の中を、
うん、
さまよっている星っていう意味なんですけれども、
うん、
なんですけれども、皆さん、こう、太陽系っていうのはある程度ご存知だと思うので、
うん、太陽を中心にして、まあ、ほぼ同心円状に惑星がぐるぐる回ってるっていう、あれですね。
そうそうそうそう。
うん。
で、惑星がどうやって星座の中を動くのかっていうのを、
うん、
今日はちょっと整理をしてみようって思うのと、
はい。
惑星の基礎的なお話をしようかなと思っています。
はーい。
はい。で、 ると見え方ってね、
うん、
大きく分けて地球よりも内側の惑星っていうのと地球よりも外側の星で違うんですけれども、うん、
いわゆる内惑星外惑星って呼ばれてるものですね。
そうです。地球よりも内側の水星と金星が内惑星、
はいはい、
で火星木星土星が外惑星と呼ばれていて、
はい
はい、今日はとりあえずその5つの天体というか、うん、天王星海王星はちょっと置いといて、
うん、
5つ、ま
あ、いわゆる昔もう本当に古代の時代から知られていたメジャーな5つの惑星ですね。そうですね、はい、
はい、のお話をするので、
はい、
いくつか基本的なことをお話しします。
うん、
太陽系っていうのは、うん、そのさっき言った太陽から内側から数えると水金地火木土っていう、はい、惑星がぐるぐる回っているんですけれども、大体同じ面、つまり、なんだろうな、丸いコースターというか、ある意味、
浮き輪みたいな感じですね、真ん中に対して。ほぼ、
同じ面、
水平面
に、多くの惑星が回っていて、
それも不思議ですね。
なので、地球から見たときに、惑星の動きっていうのは、太陽が通る道、
はい、
と、同じ面をいつも行ったり来たりします。
あ、つまり、天体上に、今、いわゆる黄道と呼ばれてる、地球の地面を中心にしたドームの中の太陽の通り道と、一応同じ道を惑星は通るってことですね。
そう、近いところを通ります。なので、
はい。
星空の中で通る道はある程度の幅の中を必ず通る風になっている。
うんうん
これが一つ目なんですけど、バッチリ同じではないので、少しゆらゆらしながら、通っていく。
ゆらゆら。
はい。っていうのが一つ目。
はい。
もう一つは、ここから先はちょっと太陽系を外から見た感じで思い込めてほしいんですけれども、
うん。
水星、金星、地球っていうのを、輪っかね、を地球の北極側から見ます。
はい、うん。上側から見下ろすわけですね。はい、本当にそうすると、同心円状に円を描くみたいな感じですね。真ん中に太陽を持ってきて。
そう、大体そんな感じね。
うん、
それも、はい、本当は円ではなくて楕円で、ってなるんですけど、うん、まあまあ円だと大体思ってます。その時に、はい、それぞれの惑星は、時計と反対回りに回っています。
はい。
なので、北極側から見たら、左回り、一般的に言いますけどね、
うん、
に回っています、
うんはい。
っていうのが基本なのと、もう一つは、内側の、公転って言うんですけど、太陽の周りを一周する期間が短い。うん、地球は1年で一周回りますけど、
うんうん、
例えば水星は年に直すと 0.241 年だから、地球が一周するときに4回ぐらい回ります。
結構早いですね。
そう。で、金星は一周するのに 0.615 年。だから、うん、地球の、倍ぐらいの角度の速度ね。
うん、
で回っていて、火星は 1.8 年、はい、1.9 年に近くかな。
おー、じゃあ2年近くかけて回ってるわけですね。
はい、で、木星は、11年とちょっと。で土星は、29年。と半分、30年近い周期で太陽の周りを回っています。
はい。
はい、で、ここからは地球からというか、うん、皆さんが星空の中でこの星たちがどうやって動いて見えるかっていう話をちょっとするんですけれども、まず最初にね、うん、地球から見たその、惑星じゃない星空
は、
はい、毎日毎日少しずつ、東から西にぐるぐる回って1年で一周します。要は、今年と来年の、日付、何月何日が同じだったら、ほぼ同じ星空が見られるね。
はい。
そう。それはどうしてかっていうと、地球がさっき言った太陽の周りを反時計回りに回っているから、
うん、
夜空に同じ、こう、時間に見える星空っていうのは、だんだん、なんていうのかな、南を向いて、いるときに左から右に1年かけて一周するっていう風になってくるね。
うん。まあ太陽の周りを1年かけて一周するってことは、まあ周りの星は動かない、もう止まってるとしたときに、はい、結局同じ地球が同じ位置に戻ってくるってことですよね。1年経つと。で、そうすると同じ位置に星は見える、同じ時間に見えるわけだから。
そう。でもう一個。 うん、地球は時計と反対向きに回っているから、夜見える星空をそれぞれ考えると、はい、例えば、太陽の周りを地球が回っているとして、なんとなく仮想的にね、3時のところに地球があるとしましょう。右側ね。
はい、3時。はい、
その時には、うん、星空っていうのは、太陽に対して右側の3時の方の星空が見えてるわけだね。
そうですね。はい。
立つと、地球は2時の位置に行くわけだ。時計で言うと。そうすると星空は、ちょっとだけ、2時の方が、になるから、地球から見ると、3時から2時のところに地球が動くってことは、
星はなんとなく、2時から3時側に進んだように見えるわけですね。そうそうそうそう、まあ、地球から言うと、東から西の方に進んだように見えていると、はい。星の位置はずれてないけど、地球の位置がずれてくるから、そう見えてくるわけですね。は
い、っていうのが基本ね。はい、そんな中で、地球よりも内側にある惑星と、地球から外側にある惑星は、動き方がちょっと違います。
動き方がちょっと違う？
地球から見てね。
ああ、なるほど。
まず、わかりやすく言うと、水星と金星みたいな地球よりも内側にある内惑星は、
はい、
地球のね、から見て、太陽の外側、太陽、地球の外側には絶対来ないから、真夜中には見えないよね。
ああ、そうですね。結局、真夜中に見える星というのは、地球、太陽から見て地球の逆側にあるものが真夜中に見えるけど、内惑星は地球より内側にあるわけだから、どんなに頑張ってもそっち側には行かないですね。ってことは、そっか、真夜中には見えない。
なので、昼間とかでもいいんですけど、内惑星、水星と、金星は、太陽のね、近くを行ったり来たりして見えて、夜の側には絶対に行かない。だから、太陽にくっついて回ってる感じに見えるわけだね。で、さっきも言ったように、北極側から見ると、時計と反対側、反対周りに見えるんだから、はい、太陽の、右側、地球からというか、私たちのところから見ると、西側を向こう側に行って、太陽の奥を通って、太陽から見て左側、日本で言うと東側を手前にやってきて、太陽の手前を通ってっていうのをぐるぐる繰り返すっていう風になっている。それも地球が一周するときに、水星だったら 4周するし、金星だったら2周ぐらいするわけだね。っていう風になっているので、地球の、1年の間に水星は太陽の近くを右から左、左から右、右から左、左から右っていうのを4周して、金星はだいたい2周するという感じになってる。そうするとどうなるかっていうと、地球から見たときに、太陽の、東側、つまり左側にあるときには、はい、日が沈んだときに、見えて、太陽に追っかけるように沈んでいきます。
いわゆる宵の病状ってやつですね、金星の場合は。
で、逆に、太陽から、右側にあるときね、は、朝、その星が出て、金星とか水星が出て、追っかけて太陽がやってくると明るくなって見えなくなる。
明けの明星ですね。
っていうのを、繰り返すことになります。
だから、まあ、水星、金星は基本的には、太陽が沈んだ直後、もしくは日が昇る前にしか見えないんですね。はい。
で、一方で、外惑星と呼ばれる、火星と
木星と土星
は
星星、
はい、さっきも話したのと同じ言い方をすると、地球が夜の側にいるときね、要は太陽と反対側のときに、真夜中に見えるっていう位置にも行くことができます。
うん、そうですね、大きく動きますからね、
地球の外側をぐるぐる回ってるから、
真夜中にも見えます。
はい。で、もう一つ、長い目で見ると、はい、ゆっくりゆっくり、星空の中を、右から左、要は西から東へ動いているように見えます。
西から東へ。あ、そっかそっか。惑星自体も反時計回りに回ってるわけだから、その星座の中で反時計回りっていうと西から東にちょっとずつずれてるわけですね。
なので、
はい。
ざっくり言うと、火星と、木星と土星っていうのは、星空の中をゆっくりゆっくり、
はい、
南を向いて 右から左だから西から東に動くんですけど、これ巡行って言
います。あ、いわゆる、まあ西から東普通に動くことを、まあ、巡行、
はい、惑星の巡行っていう言い方をするんですよね。
っていうと逆行があるんですか。そう
で、一番わかりやすい例でいくと、はい、地球と例えば火星が、はい、太陽とね、うん、並んで一直線になりますと、
太陽、地球、火星、はい、
でぐるぐる回ってる時は、はい、さっきも言ったように地球の方が、一周1年でしょ、うん、火星は 1.8 年とか 1.9 年で一周するわけだから、
まあ、大体2年と考えて、はい、
そうするとトラックの中で走ってるとすると、うん、内側で、火星君を追い抜くわけだね、
うん、そうですね。
そう、
火星が一周する間に地球は二周しちゃうわけですね。
そうするとどうなるかっていうと、うん、観客席が星空だとすると、火星は、なんとなく、星空を、左から右へ抜いてる時だけ見えるわけ。火星も走ってんのね。なんだけど、はい、それを地球が追い抜くから、
はい、
背景と比べると火星が、さっきの西から東っていう巡行じゃなくて、東から西に動いて見える時期が少しだけある。っていうのを逆行って言います。
うん、あ、じゃあ一般的に、まあ、星座の中を西から東に動くんだけど、まあ、例えば、ちょうど追い抜くタイミングっていうのかな？そう
そう、まさに追い抜くタイミングね。
そのあたりでは、逆行、本当に東から西に少し星座の中を戻っていくような動きを惑星、外惑星はするわけですね。
それを逆行って言って、逆に行くって書くんですけれども、はい、そんな動きをします。はい、なので、外惑星はゆっくりと巡行しながら、星座の中を、うん、西側から東側に進み、地球が外惑星のを、内側から追い抜くときね、に逆行する。
う
んうん、っていう感じになります。
追い抜くっていうところがポイントなんですね。
はい、そんな、は
い、でしかも巡行と逆行があるっていうのが少なくとも内惑星とはちょっと違うわけですね。
内惑星も、巡行と逆行があるんですけど、そこはそんなに詳しく言わなくても平気かなと思っていて、っていうのは、
あ、じゃあそこは言わないわ。いや、
太陽の近くにいつもいるんで、あまり巡行と逆行、細かく言うと気にはなるんですけれども、巡行と逆行があったんです。
おぉ。
で、実はね、はい、星空の中を動く星、動いて見える星っていうのは、うん、今言った5つの惑星だけではなくて、月ももっともっと早く動くじゃないですか。
うん、あ、まあまあ、そうですね、当然ですね。
はい、1月に1回ずつぐるぐる回っていくんだけど、はい、それもよくよく見たら、うん、こう星空の中を、だんだん動いていくっていうのが、月が動きますよね。
うん、そうですね、はい。月も星空の中動いてきます。はい、
もう一つ太陽も動くよね、一年かけて。
ほう。そりゃまた、東大元暮らし的な感じですね。
そう、夜空にないんで、なかなか、こう、見失いがちなんですけど、
うん、
で、5つの惑星と月と太陽を合わせて、こう、7つの星が、その、固定されている、こう、星空の中を、行ったり来たりしながら動くっていうのが、うん、星空の中の、惑星と月と太陽の動きになります。
はぁ。
で、はい、昔の人は惑星っていうのがどう動くか、その組み合わせでいろんなパターンがあるから、これが、人々の運勢に影響してるに違いないって考えて、占星術っていう占いを考えた。生まれた時に、土星とか、火星とか、太陽とか月が、星空の中のどの辺にいるから、これには意味があるはずだ
と。ああ、そうか、逆に、全部が動かない、止まった星だとしたら、そういうようなものはおそらく生まれなかったけど、それが、いい具合に、いろんなパターンに動くから、そこに意味合いを持たせることができるわけですね。
そう、組み合わせを考えると結構無限というか、火星がこっちにある時でも、木星は、あっちにあって、火星が同じところに戻ってきても、うん、土星は違う位置にあって、みたいなところがこう、起きてくるんですよね。
おー。
っていうので、
はい。
占星術を考えた人たちは、その惑星の位置が星の中を変わっていくっていうこと、運命に関係があるはずだ。で、この組み合わせが、人々の、運勢に影響を与えているはずだっていうので、占星術っていうのを編み出したんですけれども、
はい。
なので、どの、惑星が何々座の中にあるとかね、そういうのが結構 大事になってくるし、さっき言った土星が逆行してるという言葉みたいなものにこう意味をね、つけていろいろ解釈するっていう風になっています。なんですけれども、あの星を皆さんこう観察して星空を見るときには、内惑星水星と金星は、太陽の近くを行ったり来たりしていて、右に行ったり左に行ったり、で、一年の中で、金星だと2周分するから、宵の明星、明けの明星、宵の明星、明けの明星、みたいな話があったり、水星は4回往復するわけだから、ただね、追っかけてるんで、ぴったりではないんですけど、宵の明星と明けの明星みたいな、夕方見えたり朝見えたりっていうのが、4回近く繰り返されるっていうことになるわけですね。一方で外惑星は、ゆっくりゆっくり、西から東に向かいながら動いていくんですけど、特に、土星は30年で一周するので、29年ぐらいかけて、星の中を動いていって、地球が追い抜くときに逆行して、地球が追い抜くときに逆行して、という感じになっていくんです。そんな感じで、惑星たちは動いてい
く。ワクワクしますね。
そうそうそう、それそれ。で、
まあ、そこが、いわゆるその本当に、さまよえる星たるゆえんですね。
そうなんですよね。で、はい、星座早見とかでは、ずっと使えるように惑星の位置って書いてないじゃないですか。
そうですね、そうか。これは、そういう早見的には、早見とはまた違った動きをするわけだから、当然載せられないですね。
星座早見の板の中には、惑星書いちゃうと嘘になっちゃうので、ずっと使うようにするにはね。なので、星座早見の付録とかに、何年の何月ぐらいにはこの辺に惑星がありますよっていう、そのピラピラっていうした紙とか、あと星座早見の裏に何年後までの、木星とか土星の位置はこうなってますよっていうのがついてることがあるので、その辺を参考にしてもいいんじゃないかと思いますし、あとは、今はね、そのインターネットとかが発達しているので、今月の星空っていうのがいつも見られるから、その惑星の位置ってわかるんですけれども、一方で、その1年をかけてどう動くとか、これからどっち側にこう惑星が移動していくのかっていうのが、わかりにくくなってるんじゃないかという気もしているので、その星座配分についてる、図とか、今月と来月の惑星の位置を比べてみるっていうのは、ちょっと面白いんじゃないかななんて思います
。そうですね。なかなか、その日、その日しか見ないと、巡行してるんだか逆行してるんだか全くわからないですけど、それを、まあその、なんだろう、通年的に今はこっち、今はこっちって感じで見てみると、あれ？今までとちょっと違う動きしたなっていうのが見えてくるって感じですよね。
で、はい。昔ながらのね、こう、目で見えてある程度明るい惑星に追加して、最近というか、今では天王星と海王星が、惑星というふうに言われて、ほぼ、同じ平面を、円を描いて、まあ、正確には楕円を描いて、回っていて、天王星は暗いところで、場所が分かれば探せるんじゃないかと思いますし、海王星も望遠鏡があればそこそこ見えるんじゃないかと思うんですけれども、その水金地火木土天海までのものが、惑星と呼ばれて、太陽の周りを地球と一緒に同じ向きに回っている星たち、他にもね、太陽の周りを回っている星は、冥王星もあったりとか、他にもそこそこ、望遠鏡で見えば見つけられる星っていうのが、準惑星として回っていたりするんですけれども、それもさっき言った通り、動きとしては地球の、内側なものは太陽の近くを行ったり来たりして、地球の外側のものは地球よりもゆっくり回るので、巡行が基本的な動き方だけれども、たまに逆行して動くのには変わりはあります。はい。という感じで、惑星についてちょっと、基本的なね、動きを説明してきました。で、毎月毎月、はい、その翌月のね、星空とか、天文現象とかの紹介をしているんですけれども、もし余裕があったら、どこで見られるかな、あちこちのウェブサイト、例えば、アストロアーツとか、あとは国立天文台とかでも、今月の惑星の位置みたいなものが確認できるんじゃないかと思うので、地球とその他の惑星がね、どういう位置関係に今月はなってるんだろうなっていうのを意識しながら、 惑星の動きを考えるとより理解が深まるんじゃないかななんて思っています。
はい、
もう一個ね、面白いのは、特に金星なんですけれども、金星は内惑星で、さっき太陽の周りをね、太陽の右側奥の方に行って太陽の向こう側を通って、左側から手前に来て、で太陽の手前を、左から右に通り過ぎてっていうのがぐるぐる回ってるってお話したと思うんですけれども、ということはどういうことかっていうと、太陽の右側にあるときにはよくよく見たら、金星の左半分しか明るくないよね。
まあそうですね、外側は太陽の逆側ですね。
だんだん向こう側に動いていくと、照らされてる面が地球から見てたくさん見えて、太陽の向こう側にいるときには太陽のすぐそばだからなかなか見えないけど、金星だけを見れば、全部が光っていて、
満金
でぐるぐるって回ってくると、今度は逆の半月、半月じゃなくて半金星、左側にあれば、金星から見て左側が暗くて、右側が明るいっていう半分の、円の半分が明るくなる金星で、そこから今度近づいてくると、照らされてる部分は向こう側に行っちゃうから、三日月みたいな、にだんだんなって、太陽の本当に手前に来た時には真っ黒、だからあんまり光って見えなくなるっていう時期があって、っていう風にぐるぐる回るわけ。
心ほう。でも、実際その金星の大きさを考えると、例えば手前の方が当然地球に近いから大きいわけですよね。まあ、で奥の方に行けば地球から遠いから小さくなるわけですよね。
光ってる面は多めに見えるわけ。
大きいわけ。だから普通、例えば三日月だったり満月だったりとか見る考えると、あの月でいうと大体同じ大きさに見えるから、光の強さにそのまんまその反射してる面の大きさが比例するけど、月は月じゃない、金星はそうはいかないんですね。
なので、金星は、ちょっとこっちを向いてるところぐらいが一番明るく見えるっていうのと、もう一つ、望遠鏡で見てあげると半分だったり、三日月っぽく一部だけが光るみたいなのが確認できるので、
あ、そっか、肉眼的に見ちゃうと、まあちょっとキラキラした、まあ、粒というかあるにしか見えないけど、
なかなか難しいと思うんですけど、
それを拡大するとその反射してる面と、そうでない面、影の分っていうのが見えてくるわけですね。
まあまあ安い望遠鏡とかでも見えるので、今宵の明星が見える時期になっていると思うので、その辺の月のね、形、だから日が沈んだ後、
金星の形、
金星の形、お日様が沈んだ後、宵の明星は太陽に近い側が光っていて、太陽から遠い側が暗い、つまり右半分だけが明るく見えるような金星っていうのを確認するのも面白いんじゃないかと思います。
面白そうですね。
そんな感じで、どっち側がどのくらい光ってるかみたいなのも含めて、確認してみるといいかもしれません。でも、まあ、外惑星はね、地球から見て、照らされてる側が多いことが多いんで、そんなにこう、満ち欠けをバンバンする感じには見えませんけれども、内惑星、特に金星は満ち欠けが見えるので、気にしてみるといいんじゃないかななんて思います。
はい。
ということで、今日は惑星の見え方ね、細かく言うと、やっぱり、なんだろうな、こう直径とか質量とか、これは硬くて地球型でとか、柔らかくてふわふわで木星型とかもあるんですけれども、毎月ご案内している、惑星の移動についてちょっと基本的なところをおさらいしてみました。
はい。
ということで告知の方に行ってみたいと思います。こちらのそんな理科の時間にメッセージを送っていただくには、メールの場合、lika@0438.jp、lika@0438.jp にお願いします。そして、そんなプロジェクトでは、そんな理科の時間のほか、そんな美術の時間、そんな雑貨店、そして、そんなことないしょという番組を配信していまして、私たちの、ウェブサイト、そんない .com からすべての番組を聞いていただくことができます。URL は、sonnai.com になっております。もちろんね、iTunes だとか、他の、ポッドキャストを聞くツール、アプリケーションでも聞けますので、そちらからもアクセスしてみてください。あとですね、YouTube や、Twitter での情報を発信もしていますので、そんない、ひらがなか、そんないプロジェクト、SONNAIP で、 検索して YouTube での配信や Twitter でのお知らせを見つけてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、11月もだんだん後半に入ってきて、寒い日が、ね、増えてくるので、風邪とか、
そろそろクリスマスです。そ
う
です
ね。アメリカだとね、クリスマス前にサンクスギビングっていうイベントが一個あるんですけども、日本だとだんだんね、
そのうち日本に入ってきますか。
サンクスギビングは入ってこないんじゃないかな。
あれ？卵を隠すやつ。あれはイースターか。
なので、
何？サンクスギビング？
感謝祭は、ターキー食べるんじゃなかったっけ？
あ、じゃあ、また、ケンタッキーが、
かもしれない。
いろいろやってきますかね。
で、サンクスギビングが終わるとクリスマス商戦と言われているんですけども、はい、日本だとね、クリスマス商戦はそんなになくて、うん、クリスマスツリーがあちこちに現れる時期になってきました。寒くはなってきますけれども、はい、星空がだんだん綺麗になってくるので、ぜひ、暖かい格好をして、お城を眺めてみてください。ということで、そんなエリカの時間、はい、第190回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。